いらっしゃいマフィン、ワッツマフィン。月曜から土曜日まで、日祝が定休日、火曜木曜は昼営業のみとなっております。営業時間は12時から16時、18時から23時でございます。住所は大阪市中央区徳井町 2-15 徳井町ビル2階でやっております。ワッツマフィンをよろしくお願いします。
ワッツマフィンへ行こう。
おいしいよ。
おいしいよ。これ腹なんだ。は
い、おいしいよ。
ウープです。今回は、戦にも参戦しました、新団体の月並み会主催のエルカラさんになります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回2月の4日ですかね。
そうですね、はい、
次の、第2回になりますかね。
そうですね、第2回月並み会やることになりました。はい、
はい、まあ、ちょっといろいろお話聞かせていただきたいなと思ったんですけれども、
はい、
いつもの、その俗に言ういつものところですよね、はい、今回まあ大喜利会の人であったらもういつものとこって言ってもう分かるぐらい、あの福島のジャンカラという。
そうですね。
はい、みんな一回は行ったことはあるみたいな感じのところですもんね。
多分関西圏で大喜利会とか、
そうですね、はい、
複数回参加されてる方だったら茨城か福島かどっちかは絶対、ね、
どっちかは行ってる感じの、
行ってるイメージですね、
はい。でまあカラオケで大喜利するならそこが一番、まあ交通の便もいいですし候補になりやすいですね。はい、そうなんで、はい、今回そのエルカラさんで、
はい、
自身はそのやり始めた時期っていうのはどれぐらいからですか？
大喜利やり始めたってなると本当だいたい 2年ぐらい前になるんですけど、
はい、
だいたい2年前ですね。
15年ぐらいですかね。
15年、そうですね、2015年からで、はいはいはい、まあ、きっかけがきっかけなんですけど、
はい、
ちょうどその時大学で、
はい、
あの卒論を書くことがありまして、
はいはい、
で、あの私のいたところゼミが結構自由なところで好きなことで書いていいよみたいな感じだったんですよ。
そうなんですね。はい、
そうなんです。あのだからみんなアニメの方とかゲームだったり、
はいはいはい、
そういうので書いたりしてる人いたんですけど、
はい、
でなんか毎年一人お笑いで書いてる人がいたらしいんですよ。
ああなるほど。
でなんか系統でいた、多分私がそれになるのかなみたいな感じで思ってたら、
お
でまあそれででもなんか漫才や書いてたしな、はい、なんか劇場について書いてた人いたしな、じゃあなんだろうな、あ大喜利あるわって思って、
はいはい、
それで、
はい、
それで、まあ、その、もともとその、いわゆる素人大喜利っていうんですかね。
はい。
っていうの、大会とか、そういうイベントがあったのは、その前からちょこちょこ見に行ってたりはしてたので。
ああ、なるほど。
はい。
そうだったんですね。
はいはい、
っていうことは、まあ、芸人さんのライブとかも行きながらそういう、まあ、並行してみたいな。
そうですね、それ多分その一般素人大喜利のそういう、まあ、見てたのってなると多分私あのナンバーベニズルとかでやってた千日前大喜利チャンピオンシップとか、
はい、はい
はい、それとかを見てたのがそのもうちょっと前なんで。
ああなるほど。
でそれでなんかそういうので書こうと思いますって言ったらいいんじゃないって言われて、それで、
そう、はい、何学部になるんですか？
あもう社会学部です。
ああ社会学部、はい、あそうなんですね。
もうでその社会学部の中でもかなり変わり者の先生のところに
行ったのがあって。なるほど、はい、ああそうなんですね。僕は経済学部だったんですけど金融専攻で、はい、あの無理やりあの島田紳助が、はい、土地転がしを失敗して損した話をねじ込みましたね。
いやでも、そう、そんな感じで、ある意味他のゼミだとできなかったなっていうのがあるので、いい機会だ。あれは、
はい、まあ、でもやっぱり自分の趣味のものをちょっとまあまあねじ込みたいなっていう気持ちにはなりますね卒論は、はい、いや
その傾向強かったんです、
私。ああ、なるほど。はい、
みんなそのアニメで描いたりとか、そのオタク系で描いたりとか、はい、ジローラーメンで描いてる人いましたね、
はい、すごい。ああ、じゃあ、
そうです。
呪文というか、うん、呪文に関する考察とかがあるのかな。
なんだ、多分、どうなんですかね。ああ、過去とか今ちょっとそのゼミお休み中なんで、その、はい、まあ、もしかしたら来年以降また復活したらあるかもしれないですね。そう、
なるほど。はい。
発想が出るとか。
はい。はい。そうですね。
それで見に行って、初めは見てただけなんですけど、
はい、
で、まあ、その、やってる方々とか、何人かと初めの方でこういうのやろうと思ってんすよねって話してたら、
はい、
やればいいじゃんって言われて、
はい、
それもそうっすねっていうことで始めたっていう。
僕の記憶というか、一緒に、初めて同じ場所に、いた感じ、記憶してるのは、15年ですね、の第1回の大喜利サティスファクション。
あ
ー。で、僕は、
いました、確かに。はい、
僕は純粋に観戦しに行ってて、で、エルカラさんが参加されてはって、はい、第1回目に、はい、アクシデントがあって、でその会場が4時までしか借りてないっていうのがあったんですよね。
ありましたね。
はい。で、準決勝のサドンデスと決勝だけ野外にやれまして、なんかテラスみたいなところでやって。
しかもその時土砂降り降ってた、土砂降りだった記憶がある。
そうなんです、そうです。で、みんなが縦長にテラスに、雨宿りできるように一箇所に集まって
で、
そうなんです。で、まあ、はい、サティスファクション予選、準決勝ぐらいまで会場でやってた時は記録映像を回してたんですね、はい、確か。
あ、そうだったんだ
で、と思うんですけど、でちょっといきなり出たから僕がちょっと、記録映像的に撮っといてあげた方がいいかなと思ってカメラを回してたんですよ。
あ、そうやったんですね。
で確かその時にエルカラさんが、まあ、後ろ姿だけちょっと映ってたんでその記憶があったなというのが多分一番古いエルカラさんの記憶なんですよ、僕の中の。
あ、そうですね、多分、はい、エルカラって名前で出たのは多分そのサティスファクション最初だったかもしれないです。
なるほど。
今私ツイッターのアカウント見ていただければ分かると思うんですけど、もともと最初ライトっていう、まあもともとツイッターの方の名前で、
はい。
出てて、
はい。
多分ゴセンさん最初お見かけしたので、その前の大切りだったと思うんですよ。
ああ、そうだったんですか。はい。はい。
来ていらっしゃいましたっけ？
15出てます。はい。
はい。その時確か私見て、出てもいたんですけど、多分ほぼ見てて、2日間とも。
あ、そうですか。ああ、すいません。
その時にお名前自体は確か、いた、後々の名前聞いて、あ、そういえばあの時いたなっていうのを覚えて
た。ああ、ありがとうございます。そうだったんです。僕は、すいません。すぐ出て行って、しかもこれの、多分、収録を、スズケンさんとノリジュさんとでやってたと思いますね。あ、店長さんと3人でやってたんです。はい。IC レコーダーを持ってきて。で、そうですね。そういうふうに、15年から参加されてはって、で、まあ、最初に、まあ、よく話すようになった方とかいますか？ちょっと身内ネタっぽくなるんですけど、はい。
そう。そのさっき言った、やればいいじゃんみたいな感じで、
はい。
言ってくれた、その、言ってくれたのが、鉄板の相棒さんだった。
あ、そうなんですか、はい。
なんでそのやりますその大喜利で外の格ってので、
はい、
で大会以外にもなんか鉄板ちょうどがその白鯨とかでやってた、
はい、
イベントがやってた時期やったんですよ。
そうですね、鉄板ライブとかあと特別イベントでその鉄板みたいな、そうですね。ああ、そうですか。はい。
それで、なんか、それで、こういう話して、こういうのやると思うんですよね、みたいな話を、その時してて。
はい。
で、海保さんで、その後ってなると、多分平田さんとか。
ああ、なるほど。そうですね。
フロムヨウさんとかですかね。
ああ。まあまあ、本当に、僕もそうなんですけど、はい、まあ、あの、会場行って、まあ、はい、その、ありがたいことに、まあ、つながりが多くなってくると、その、挨拶とかしているうちに時間が経ったりしてて、そう、その、初めての方と、なるべく、まあ、話さないと、みたいな意識はあったんですけど、全然そういうことがなくて、あ、まあまあ、例えばその、一番最近でエルカラさんと一緒の場所にいたっていうんだったら、その、っていうのは、その、第五六カップ Z。
ああ。
そうなんですね。
ああ。ああ。
で、その、はい、半年前にこの番組に、その、主催のエロマガさんに出ていただいたんです。はい。
で、
ちょっと僕もなかなかスケジュール合わなくて、その行けずじまいで、その、和歌山のちょっと今、和歌山の田舎の方に住んでるんで、その、大喜利会もろくに出れてない状況なんですね。
和歌山からは遠いですよね。
和歌山の南部なんで。
余計に、
そうなんです、そうなんです。高速バスに乗っ、その日、その9時半に、メレに着いてるんですよ。だから決勝だけ見に来てるんですよ。
ああ、そういえば伊波にいましたね。
そうなんです。
すごい最後の方でちらっとお見かけした、はい、あ、そうです、お見かけしましたね。
はい。で僕もその7時かな、7時ぐらいの高速バスに乗って空いてて、そう、仕事終わって飛び乗って来てるみたいな感じだったんですね。
9時半着で決勝だけ見れて、
そうですね、まあまあ次の日休み、次の日、次、まあ、2日休、連休取れたからまあ来てる感じなんですけど、はい、
なるほど。
でまあまあそういう風にして、ああ、もう前回はありがとうございましたみたいな話をしているうちに時間経ってってもう出なきゃいけないみたいな時間になってっていうので、やっぱりそういうのが流れて、結局一番最初にエルカラさんとまあまあご一緒させてもらってる場所はあったのに、ずーっとこのまま17年になってるっていうそうなんですよね。
そう、はい。
でも特にその、
はい、
まあ、その質問をさせていただくことになります。その、いつから参加頻度というか、でも去年の後半は多いですよね。
多かったですよ。自分で言うのもなるんですけどね、はい、多かったです。
あの、
もともとその頻度が多くなったってなると、去年が、去年からなんですよ。2019年という2016年の方が。
はい、ああ、なるほど。はい。
まあ、それはまあ、五泉佐々木お住まいが、その、もう和歌山の南部って言って、おっしゃってましたけども、
はい。
私もその大学の関係、大学の近くに住んでたのもあって、
はい。
大阪の南の方、
あ、
もっと南の方があって、はい、福島とか茨城とかに行くのに時間と交通
が、あ、そうですよね、
難しいっていうので、
うん、そうなんですよね。
そうなんですよ。今引っ越ししてすごく行きやすくなったのもあるので、
はい、
それで頻度がだいぶぐんと増えたっていうのと、
あと
他になった他の趣味というか、まあ趣味らしい趣味もそこまで多くないというのと、まあ、まあないから行けるうちにやっとこうっていうのもあって、
ああ、なるほど。いや、わかりますよ。その、
はい、
大阪南部の そうですね、阪和線エリアの交通費の高さはなんとなくわかりますどれぐらいかかるか
ぶっちゃけますけど、私その前住んでたのが泉中央ってとこだったんですよ、最寄りが。
あ、弟の後輩になりますね、多分。エルカラさんは。多分、同じ学部ですし、はい。はい。
そこから、まず、茨城行くには、まず梅田に行かねばならない。で、その梅田行くのにも、茨城って帰ってきてて、最終的に考えると、交通費の方が参加費より高いっていう。
そうです、そうですね。
で、それがほぼ、なんか、毎週のごとく、なんかそういうのあるけれど、全部参加したら無理持たない。
そうですね、持たないですね。はい。そうなんですね。だから、
去年の後半は多すぎますよ、多分。っていうのもなんですけど。
そうですよね。で、僕自身が、まあ、16年に入ってからは、まあ、ほとんど、はい、その、南部で平日休みの仕事に就職してしまったのもあって。
ああ、それは確
かに。そうですね。なかなか、まあ、日曜日も休み取れるときはもちろんあるんですけれども、はい、まあ、そんな頻繁には取れないんで、なかなか、そうですね、重ならなくて。
平日の夜に やってる方が珍しいですもんね、大会というか。
そうですね、はい。まあまあ、ポンコツさんが、残切りを主にやってくれてるとか、うん、平日ではまあ、めったにないですもんね。
めったにない、確かにないですね。
まあ、ちょっと、重なればいいなと思いながらも、はい、ね、なかなかうまいこと言ってないですね。はい。
そうですね。私も、逆で土日は休みなんで、その土日とかも行きやすいのもあるんですけど、逆に平日のその残切りだったり、
はい、
夜のイベントも、無理して出れ、無理したら出れるけど、次の日めっちゃしんどいっていうの
あ、じゃあ、そうですね。大五郎カップも、集まってっていう集まる時間がちょっとシビアだったり。
あれ本当に大五郎カップと、多分次の日に、アップ送迎にもあって。
あ、はいはいはい。
出たこともあるんですけど、
はい。
集合時間来て、
はい。
どう考えても間に合わないから、すごい直前になりますっていうのを本当に。
はいはいはい。
土下座反応して。
はいはい。そうですね。まあまあ、実際に芸人さんも、まあ、働きながら活動されてる方がほとんどなんで、そういうケースはね、多々あるかもしれないですけれども、それでも、まあ、だいぶシビアな、平日で大会されるとシビアですもんね。
ですね。
で、
はい。
で、まあ、そういう流れもあって、戦にもやっぱり出たかったっていう感じだったんでしょうか。
まあ、出たかったというか、まあ、出たかったのはもちろんあって、はい、今年のじゃなくて、去年の3月に、
はい、あ、はい。
あった戦見に行ってたのもあって、
はい。
それでなんか、すごいいろんなとこからいろんな人が集まって、
そうですね。
すごい盛り上がってるなってなって、見てる側でもいいんですけど、やっぱなんか、見てるとやりたくなるっていう。
そうせっかく、
せっかくだなっていうのもあったんですけど、ただもう、この戦出たいし、
はい。
でもなんか、多分他の、大体、ある団体さんとかも自分のところの、なんすか、構成員じゃないですけど、まあ、
そうですね。
団体のメンバーだったり、はい、仲いい人というか、
まあまあまあ。
なっていうので、多分難しいなっていう。
ああ、なるほど。
ってなって見てたら、なんかいろん、新しいので、もう大丈夫ですよみたいな感じのツイートチラチラ見たりしてたんで、
ああ、はいはい。
あ、これ悩んでてもしゃあないから一回やるか、みたいな。
おー、すごい。でも、はい。結局、 ギリギリで枠を拡充してくれたりだとかいろいろあって、はい、結局、28
です
ね、28、
はい、
24だったのが28まで増えたんですね。
そうですね、はい、1000枠が1枠ずつ増えるけど、 その分でも勝ち上がり人数は結局変わらない、
変わらない、はい、あ、そうですね、
よりシビアに。
そうですね、と戦は、まあ、どうでしたかというか、その感想というか、実際参加してみて、
私思ったのは、なんかやっぱりいろんなとこから人集まるので、まあ、お祭りみたいなもんですよねみたいな感じで、
そうですね、はい、
まあ、言われてたし、まあ、言ってもいたんです。確かにもうこんなに集まるのなかなかないですからね。
そうですね、はい、
勝ち負け気にするというよりかは、あまりもうなんか楽しくやれたらいいかなみたいな感じのもんですけど、はい、やっぱり負けたら負けたで悔しいですよね。
あその、でもまあ結構その運要素が強くて、要するにその札を上げるんですよね、確か。
札上げて、
はい、面白かった、チームの色の札を上げて、
はい、
で
またルーレットが回って、
はい、
そのルーレットの書いて各審査員の人に何番、1番、2番、3番、4番みたいな感じで番号が割り振られてるんだけど、
はい、
ルーレットで止まった番号の人だけの色で判断するんですよ。
ですよね、はい。
はい、
なんで、要するに、本当に圧倒的に受けない限り、確実に点は取れないんで、本当に、全員同じ、もう、このチームっていうのじゃない限り、確実に点が取れない感じなんで、そういう意味では、まあ、運要素の強いルールだし、まあまあまあ、そういった、うん、いろんなことも考慮してのそういうルールになってるのかな、やっぱりっていう感じですね。
でも楽しかったのはもちろん。
そうですね。はい。なんか、大喜利会が集まっての、はい、まあ、大運動会的なものっていう表現があったのをタイムラインで見たんですけど、そういう盛り上がりがあったんだなっていう気はします。はい。
でも関西とかじゃなくて、もう、なんすか、東は東京とか関東、
ね、はい、
西はもう福岡、九州、はい、
そうですね、来てますね、
茨城のあそこにキュッて集まって、
はい、
やってたんで、でまあ、なかなかその関東の方で見れない人だったり、
そうです、はい、
九州の方とか、本当になかなか。
そうですね。なかなか、まあ、参戦してくるのも難しいですし、
あ、だから、この方に行くというのもなかなか難しい。
はい。
はい、そういう意味では、すごいなんかいろんな人にお会いできたのは良かったな、というのは
あ
った
り。あ、なるほど。はい。そして、経緯で、できた、月並み会ですが、はい。ルールっていうのは別にないでしょうけれども、その競技じゃないんで、はい。まあ、コンセプトというか、どういう流れでやってますかね。
前、その第1回やった時も、基本、はい、多分今後多分こういう感じなんだろうなって思ってるんですけど、
はい。
まあ、戦に出たいからという目的で会開いたのと、後付け万歳な理由なんですけど、はい、これは、はい、まあ、月並みって名前からすると、私主催が月並みなので、そうじゃない人のやつを見て、
はい、
学びたいなっていう。
ああ。
なんで、基本、私がもう大喜利はやら、はい、あんまやらないです。前の時やらなの
って。あ、
基本、お題読みと、あとなんかこう、はい、お題作ったりもするんですけど、
はい、
その作ったお題、これ作った時に私は一番最初こういう考え、こういうの出ました、みたいな感じでちょろっと言って、あとはこう、皆さん、おのおのお好きなように、
はい、
っていう感じで、だいたい時間も特に決めずに、
はい、
あ、もう出ないですかね、じゃあ次のに変えますっていう感じのテンポで、
はい、
やるって結構緩いです。
あ、なるほど。そうですね、はい。まあまあまあ、でも、その、まあ一般的にやってる、まあカラオケでマイク回しながら回答していくみたいな、 の、まあ、まあ、フリータイムいっぱい車でやってるみたいな感じで。
もう答える限り答えたければどうぞどうぞって言って、はい、なんでまあ初心者ってわけじゃ、初心者というかまあ大喜利興味あるけど人前でやるのはっていうぐらいの人には一番いいのかもなっていう、
はい、あそうですね、はい、僕もまあ一応ゆるいことはまあ意識して、
はい、
うん、やろうとは思いますね。
はい、
あとはやっぱり前回、まあ、この放送の前3つの回、
回で、はい
はい、3つ前の回からその新大阪と、うん、ココプラザで、はい、収録したやつがあるんですけれども、はい、その時に、まあ、純粋にマイクが足りなかったっていうのがあるんですけど、
はい、
用意しきれなかったっていうのもあったんですけど、なるべくやっぱり MC は2人欲しいんですよね。
あ、
まあ、もう慣れてしまって、もう本当に、未来杯の山男くんみたいに完全に慣れてしまってる人もいますけれども、ワンオペというか一人でやれてしまってる人ももちろんいるんですけど、なるべくもう本当に二人以上いてくれてたら相方がいると心強い
ですね。
うん、
それが多分一番私が今、はい、頭が変えてるというか、
見
てるところで。
そうですね。
前やって分かったんですが、私、ツッコミできないんだなって。
あ、そうですか。そうなんですかね。
お題、回答出ても、大体私、元も、もう、あーか、めっちゃ笑うか、どっちかなんです。
あ、なるほど、なるほど。
だから、その、なんか、適切か、なんか、言っても、なんか、これ、変な空気、なるっていうので、あ、なんか、うまく、なんか、この、あ、もうちょっとこれ、うまく、何、面白くできるはずなのに、あ、ない。
うん、
あ、ごめんなさい、月並みでごめんなさいっていう。
ちゃんと、お題に沿って回答してくれてるのに、僕自身が、そのお題の、なんていうか、コンセプトみたいなのを忘れてしまってて、それ合ってる、はい、みたいなリアクションに なってしまったりするんですよね。
ああ。
だから、結構、その一人だと、膨らましきれないかったり、的外れに膨らましてたりだとか、特に音声編集してると自分のツッコミにこいつ何言ってんねんって思ったりするんですよね。
いや、本当にそれは、
だから、
あります、わかります。
なんでなるべくね、本当にWMC 以上になるように、その参加してくれたらありがたいです。本当にガヤでもいいんで。ガヤというか、
なんでもうガヤに関しては、うん、もう前結構やります、第2回月並みがやりますって言った後に、でツイートとかをちょこちょこ流してた後に、
はい、
自分のツイートをパッて見返してたら、ガヤとかできないから任せるねっていう丸投げツイートを発見して、もうこれ言ってたんだ私っていうので。
そう、ガヤはガヤというか、まあまあその拾うっていうのはね、
というか、
はい、なかなか、また離れもありますしね、結構難しいですね。
はい、
なんでまあそれを一応今回は練習しましょう、僕も僕も含めて練習しましょう。はい、ということで、もう一回とりあえず、はい、ということでですね、今回、エルカラスさんにはお題を1台提供していただいてます。今回のお題です。世界一の小心者が唯一強気になれた時とはです。僕はちょっと結構お題が難しいかなと思ったんで、これは個人的な感想なんですけど、一応、僕は省いてください。
はい、
僕はなんか、 例題としてボケたんで、はい。
お題がまた作れ、まだわからないんですよね、どれがいいのかっていうのが。
僕もわか
っ、本当に。
そうなんですよ、僕もよくわかってないんですけど、とりあえず僕がちょっとどれぐらいの何度かもわからないんですけど、とりあえずボケて見たかったというか、サンプルとしてボケておいたというか
、はい、
そんな感じだったんで、はい、
ありがとうございます。
はい。なんで、ちょっと目についたのから、目についた、方の、ツイートから読み上げていただけたらと思います。
はい。
まあ、交互に、行きましょうか。
はい。
最初はエルカラさん、どなたか、選んでいただけますか。はい。
はい。じゃあ、はい。
はい。
橋本直哉さんの回答です。
はい、橋本直哉さんです。いきます、
はい、
世界一の小心者が唯一強気になれた時とは。
銀河一の小心者を守るべき時が来た
銀河一ってあまり使わない宇宙一くらいだったらよく聞きますけど
よっぽどもっとすごい小心者を守るんだったらもう俺が強気にならなっていう
気持ちを育てるんですね銀河ってあんまり銀河系集団レアルマドリードみたいな使い方しか聞かないですね
銀河一って
ドラゴンボールでなんかそういう劇場版のタイトルであった気がするけどあまり銀河一っていう表現は聞かないですね、はい、
なかなか大体宇宙一ですもんね。
そうそうですそうですはい、ということで、はい、次ですね、
はい、
じゃあポンコツ三太郎さんです。
はい、お題、世界一の小心者が唯一強気になれた時とは。
コメコミクラブにトゥルーハートゥルーハー言われた
わかります。はい、
例えこれ歌っちゃダメなんですよ、ポッドキャストって。
ああ。
なんですけど、
むずい。
そうですね。例えば、はい、君がいるだけで、強くなれた気がするんですけど、っていう曲ですよね。
はい、そうなんですか、はい、確かそんな曲だったかと。
はい。で、
でそれを表すのがトゥルーハー、トゥルーハーなんですかね。
そうですね。まあまあ、ポンコツさんも、そのことを知ってか知らずか、気使ってくれたのかなっていう気もしないでもない。あと、カール・スモーキー氏さんが、テレビで、まあまあ、あんまり懐かしい映像ぐらいでしか見ないんで、
はい、
どんどんなんていうか野生爆弾のクッキーさんのモノマネが買ってきてるんですよね
あれですよね、わかります。
はい、オールザッツとかでたまにやるやつですね
最終的にああなるやつですよね
あっちが買ってきてカール・スモーキー氏さんの顔が思い出せなくなってきてるですね。
わかります。
ということで、はい。
はい、
次。
じゃあ、中岡フェニックスさんの回答です。
はい、中岡フェニックスさんです。世界一の小心者が唯一強気になれた時とは。はい、
オセロで5隅取った。
4隅じゃないんだ。
なんか違う、なんか違うオセロ。
オセロなんですかね。
木型なんですかね。
五角形のオセロとかあるんですかね。
バランスが。
全然ピンとこないし、ゴスミっていう表現があるっていうのもわからないですね。
一回だから最初バーって見て一回スルーしたんですけど、
はい、
後々見てなんかじわってきて、ゴスミってなんだろうって。
ゴスミなんか、
はい、
ま、でもゴスミって真ん中とか関係ないですもんね。隅とは呼ばないから、だからその人の見た幻覚なんでしょうね、この世界一の小心者が見た幻覚としか言いようがないですもんね。
彼は幻覚を見た時にしか強気になれないです。まあやばいね、はい。